転職活動の面接で注意する30のポイント。その1。幸いなことに、転職では学歴はあまり重視されない。幸いなことに、転職では学歴はあまり重視されません。もちろん、大企業への転職では学歴も重視される場合があります。中小企業への転職でも履歴書の学歴欄は一応確認します。しかし、中小企業への転職では一部例外はありますが、学生時代の就職活動ほど学歴は重視されない傾向があります。では、何が重視されるのか。転職で最も重視されるのは、もっぱら実務経験と実績です。1. これまでどんな業務を経験してきたのか。2. どれだけ大きな実績を上げたのか。この2点をとにかく確認されます。転職活動の成否を決めるのは、実務経験と実績が全てと言っても大げさではありません。実務経験と実績がない状態での転職では、歓迎する企業は少なく、転職活動は難しいでしょう。転職活動をするなら、少しでも長く実務経験を積み、少しでも大きな実績を上げておくことが必要です。自慢できるような実績が多ければ多いほど、転職活動における強力な武器になるでしょう。今の仕事に専念して実績を積み上げるのは、転職活動の成功への階段です。実績を積み上げるからこそ、転職も成功するのです。実務経験を少しでも積み重ねて、転職に生かす。転職活動の面接で注意する30のポイント。その2。学生がする就職活動の面接官と転職の面接官の違い。学生による就職活動での面接官、社会人による転職活動での面接官、同じ面接官でもそれぞれには大きな違いがあると考えていいでしょう。学生による就職活動での面接官。学生による就職活動の場合、面接官は人事部や採用担当などが対応する傾向があります。つまり面接官は面接の専門家です。応募者の適性を正確に見抜く力のある人が対応するはずです。そのため面接でも、学歴、礼儀作法、話し方などから、言動の細かいところを厳しく確認される傾向があります。厳しい質問や、込み入った質問など、圧迫面接も行われやすいのが特徴です。応募者は些細な点にも十分気を配って、対応することが求められます。社会人による転職活動での面接官。社会人による転職活動の場合、面接官は、現場の責任者が対応する傾向があります。面接の専門家が対応することはないわけではありませんが、珍しいと考えていいでしょう。場合によっては、面接官が面接に慣れていないことも十分考えられます。圧迫面接は行われにくく、これまでの経験や実績を落ち着いて確認する場合が中心です。入社後、面接官が現場の上司になる可能性も高くなります。ただし、いくら面接の専門家ではないとはいえ、やはり印象は大切です。身だしなみや礼儀作法には十分注意して、しっかり準備をした上で面接に挑みましょう。転職活動における面接官の傾向を把握する。転職活動の面接で注意する30のポイント。その3。仕事の後に受ける面接でよくある失敗。転職活動でよくある失敗パターンがあります。仕事をしながら転職活動をする場合、平日なら面接は仕事の後になるでしょう。定時に退社すれば面接会場まで大急ぎで移動します。そんな時によくある失敗が疲れを見せてしまうことです。仕事の後ですから、肉体的、精神的に疲れがピークに達しているタイミングでしょう。しかも、面接会場まで急いできたなら余計に疲れているはずです。ボサボサの髪、だらだら流れている汗、すっかり疲れた表情、シミやシワでいっぱいのスーツ、汚れたビジネスシューズ、仕方ない状況なのかもしれませんが、面接官からすると印象が良いとは言えません。面接に来た応募者がお化けのようにげっそりしていれば不安になるでしょう。また、疲れているときは心理的にも弱っているため、無意識のうちにネガティブな言動になりがちです。疲れたという独り言を言ってしまったり、ため息が増えたりすることもあるでしょう。面接官の質問にも投げやりな答え方をしてしまいがちです。仕事の後に面接を受けるなら、疲れを見せないように注意しましょう。完全に隠すのは無理でも、できるだけ見せない努力が大切です。面接前のお手洗いで呼吸を整えて落ち着き、身だしなみを整えます。疲れはピークの状態かもしれませんが、もう一踏ん張りです。人生の勝負どころという意識を強く持ち、気持ちを引き締めましょう。仕事の後に受ける面接では、できるだけ疲れを見せないように心がける。転職活動の面接で注意する30のポイント。その4。頼りになる存在とはいえ、転職エージェントに依存するのは NG。転職が失敗する人によく見られるのが、転職エージェントに依存する姿勢です。もちろん、転職の専門家ですから、わからないことを質問したり、事務手続きの代行をお願いしたりすることがあるでしょう。カウンセリング、企業の紹介、面談の調整などのお願いもできます。具体的なアドバイスをいただければ、行動基準や範囲が分かり、確実なアクションを起こすことができるはずです。では、とにかく、頼り切っていればうまくいくかというと、そうではありません。 頼りになる存在とはいえ、転職エージェントに依存するのは NG です。転職エージェントは転職のサポーターという位置づけです。頼りがいがあるのは事実ですが、対応できる仕事には限界があります。転職をするのはあくまで自分です。重要な内容については自分で取り組む必要があります。例えば自分のスキルや能力の整理は自分が行わなければなりません。希望や条件についてもやはり自分でなければわかりません。自己 PR や志望動機も確認はお願いできても原本を作るのは自分です。書き方についても一から教えてくださいではなく自分なりに書き方を調べて自分なりに考えた上で書く必要があります。自分でできることはできるだけ自分で進めることが大切です。自分で調べればわかることはできるだけ自分で調べるようにします。これは転職カウンセラー、転職アドバイザー、キャリアカウンセラーについて同じことです。あくまで転職のサポーターであることを忘れてはいけません。何から何まで依存するのではなく、自分でできること、自分でなければできないことは自分で対応することが必要です。転職エージェントに依存するのではなく、自分でできること、自分でなければできないことは自分で対応する。転職活動の面接で注意する30のポイント。その後、業界への悪口はその業界に属する企業への悪口でもある。転職の際、前の企業の悪口を言わないのが賢明です。給料が低いため転職することにしました。職場の空気が悪くて耐えられませんでした。嫌がらせをする上司がいたため離職しました。違法行為を促す企業だったため退職を決意しました。それが事実であってもやはり聞いている人はいい気持ちがしないでしょう。悪口を言う応募者を見た面接官は採用すれば次は自社の悪口を言うのではないかと不安になるからです。以前に勤めていた企業への悪口は禁句なのです。さて、禁句は企業に対する悪口だけではありません。業界の悪口も禁句です。この業界はこれから下降線。平均年収は低い業界。離職率が高い業界で今後に不安がある。自分では事実を言っているつもりでもいつの間にか業界の批判になっていることがあります。それが事実であっても印象の悪化につながるなら発言には注意です。業界への悪口はその業界に属する企業への悪口です。それほど不安があるなら別の業界に行けばいいではないか。そう思われ選考が不利になるでしょう。業界への悪口には注意する。転職活動の面接で注意する30のポイント。その6。譲れる条件と譲れない条件を整理できていますか？転職活動では譲れる条件と譲れない条件があるはずです。全くこだわりがなければ理想ですが、実際は譲れない条件がいくつかあるもの。特に転職をしたい年齢になれば背負うものも増えるため譲れない条件も出やすくなるでしょう。育児や家庭の事情から残業はしたくない、週休2日は確保したいなどの条件を掲げる人もいるでしょう。中には持病による通院や親の介護など仕方ない事情のため譲れないことがある人もいるはずです。その一方で譲れる条件もあるはずです。あれも嫌、これも嫌などわがままばかりではどこにも転職できなくなります。年収アップは現実的に厳しいため譲れる条件にしてもいいという人もいるはず。こうした譲れる譲れないの条件を頭の中で整理して考えるのは困難です。そこでおすすめしたいのが可視化です。譲れる条件と譲れない条件を紙に書いてみましょう。紙に書くことで見える状態になると客観視や整理がしやすくなります。優先順位をつければ着手すべき仕事がより明確になるでしょう。紙に書くのは面倒と思うかもしれませんが、自分の考えが曖昧なままでは転職を成功させるのは難しい。転職を成功させたければたとえ面倒でも謙虚になることが必要です。頭の中で考えていることを紙に書き、条件の整理をお勧めします。譲れる条件と譲れない条件を紙に書き出して整理する。転職活動の面接で注意する30のポイント。その7。乱れた身だしなみと慣れた様子を同じに考えない。転職者が勘違いしやすいのは身だしなみに対する考え方です。すでに社会で実務経験を積んでいるため個人差はありますが、くたびれた様子が出てしまいがちです。ネクタイが曲がっていてもそのまま。スーツにシワが寄っていても気にしない。肩にフケが落ちていることにも気づかない。新人の頃にあった初々しさがすっかり失われ、身だしなみが乱れても気に留めない傾向があります。学生の就職活動ではあるまいし、初々しさは必要ない。大切なのは実務経験と実績。身だしなみはどうでもいい。もちろん実績を積んだ経験者ですから慣れた様子はあって当然でしょう。しかし身だしなみが乱れていれば慣れた様子が出やすいと思うなら誤解です。乱れた身だしなみと慣れた様子を同じに考えないことです。熟練の経験者であれ、乱れた身だしなみはやはり不快を与える原因になります。社会と仕事に慣れているからとはいえ油断は禁物。清潔感のあるきちんとした身だしなみを整えましょう。ネクタイはしっかり締める。スーツのシワには注意する。肩にフケが落ちていないか確認する。もしスーツやワイシャツの消耗が目立つならこの際新しく買い替えるのもいいでしょう。 転職活動でも身だしなみは重要であり、第一印象につながります。初心を忘れるとうまくいくこともいかなくなります。就職活動の原点に立ち返り、清潔感のある身だしなみを心がけましょう。たとえ実績を積んだ経験者でも、就職活動では初心に返り、清潔感のある身だしなみを心がける。転職活動の面接で注意する30のポイント。その8。面接の日に急な残業が入った。面接と仕事のどちらを優先すべきか。面接の日に急な残業が発生することがあります。面接を直前にキャンセルをするのは相手の企業にも迷惑がかかり、印象が悪いと思うでしょう。一方、面接を優先させれば在職中の仕事に迷惑がかかります。仕事と面接のどちらを優先させるべきか。実に単純です。仕事を優先させるのが正解です。在職中の仕事はすでに給与が発生していますが、転職活動はまだ給与が発生していないからです。社員として給与が支払われている限り、在職中の仕事を優先させるのが常識です。急な残業であれ、与えられた仕事は最後まで責任を持って対応するのが社会人。在職中の仕事を優先させた方が仕事への真面目な姿勢を間接的に表現できるメリットもあります。急なキャンセルによって、かえって評価が上がる可能性もあるのです。さて、ここで気をつけたいのは無断欠席です。急な残業のため面接に出席できないと分かった時点で採用担当者にすぐ連絡しましょう。誠意を見せるためにも連絡手段はメールより電話が適切です。急な残業が入ったことを話した上で丁寧に謝れば採用担当者も理解してくれるはずです。面接の日に急な残業が入れば仕事を優先させる。転職活動の面接で注意する30のポイント。その9。インターンシップの経験を転職活動でアピールしてもいいのか。インターンシップの経験を転職活動でアピールするのは控えた方が賢明です。禁止ではありませんが、適切ではありません。転職活動はこれまでの実務経験を軸にアピールするのが基本です。社会をまだ経験していない学生が就職活動でインターンシップをアピールするならいいのです。社会をまだ経験していなければ実務経験がないため、代わりの経験を主張するしかありません。アルバイト、ボランティア、インターンシップなど社会と接した機会をアピールすれば面接官の印象にも残るでしょう。しかし、すでに仕事をしている社会人が学生時代のインターンシップを持ち出すのは場違いです。履歴書の欄にも面接時間にも制限があります。制限の中でアピールするなら、学生時代の出来事より社会での職務経験を話した方が印象的です。現在の仕事でもアピールできることは必ずあるはずです。現在の仕事の中で応募企業に活かせる経験に絞るのが得策です。知識、技術、経験など志望企業でも活かせることを話せば面接官を引きつけることができるでしょう。転職活動ではインターンシップより現職の実務経験を軸にしてアピールする。転職活動の面接で注意する30のポイント。その10。自分の経歴に自信がある人は偉そうな態度に注意。転職者の中には経歴に自信がある人もいるでしょう。例えば実務経験が豊富であったり、大きな実績を上げていたり、ハイレベルな資格を持っていたりなどです。武器としてアピールできるものがたくさんあればあるほど大きな自信につながり、転職も有利になるでしょう。転職希望者としての商品価値が高ければ、高収入も狙いに行けるはずです。ただし、自分に自信があるのは素晴らしいのですが、ここで注意したい落とし穴があります。偉そうな態度です。無礼、横柄、非常識。どんなに経歴を積んでいても偉そうな態度の人は、やはり企業から敬遠される傾向があります。能力は高いかもしれないが、人間性に問題がある。そう思われた瞬間、長い実務経験も大きな実績も帳消しです。優越感に浸っていると、言葉遣いや態度が悪くなり、転職活動の思わぬ落とし穴になるのです。転職するときは謙虚な姿勢が大切です。仕事をさせてほしい、企業に貢献したいなどの初心を思い出し、お願いする気持ちで挑むことです。自分の経歴を生かして企業に貢献したいと、経歴と貢献を結んだアピールをすれば面接官も歓迎します。雇われる側であることを忘れず、低姿勢でお願いする態度で切り出しましょう。自信を持っても謙虚は忘れない人が面接に通ります。自分の経歴に自信があっても尊大な態度にはならず、謙虚な態度になる。転職活動の面接で注意する30のポイント。その11。面接官の年齢や経歴が自分より低くても横柄にならない。転職活動では面接官の年齢や経歴が自分より低い場合があります。実務経験と実績に自信があって転職を希望するわけです。企業の面接官が自分より若くて経歴が浅い状況は珍しくありません。多くの経歴と経験を積んだ転職者から見れば面接官が部下のように見えるかもしれません。すると、無意識のうちに面接官に対する態度が悪くなっている場合があります。見下した発言をしたり、横柄な態度になっていたり、などです。確かに、自分の方が年齢も経歴も高いかもしれません。しかし、横柄な態度には注意です。面接を受けてやっている、自分を採用して、当然、などの態度を見せるのはよくありません。 転職者の態度が悪ければ、いくら若い面接官でも気分を害するでしょう。相手が年下であり、自分より経歴が浅くても尊重する気持ちを持つことが大切です。もちろん、自信がある自己 PR は強く主張する必要がありますが、それが横柄になってはいけません。謙虚な態度を心がけつつも、堂々とした態度を見せましょう。自分の言動を振り返り、心当たりがあれば要注意です。忙しい中、貴重な時間を割いて面接を対応してくださっているのは事実です。年齢や経歴に関係なく、面接官とは丁寧な態度で接することが大切なのです。謙虚な気持ちを忘れず、忙しい中面接をしてくださったことに感謝することが大切です。面接官の年齢や経歴が自分より低くても、横柄な態度に気をつける。転職活動の面接で注意する30のポイント。その12。年収の増額は根拠がなければ難しい。転職活動をするとき、よく出る話題の一つが年収です。今の給与はいくらか。希望の年収はいくらか。転職者は希望の年収を言うわけですが、よくあるすれ違いがあります。根拠の乏しい年収です。例えば、年収が現在500万円の人が、希望年収を700万円と主張したとします。もちろん、希望ですから、金額設定は自由です。しかし、大切なことは、年収の根拠です。減額なら簡単ですが、増額となると、きちんとした根拠が必要です。200万円の差額は、どこから出てきたものなのか。700万円という年収の根拠を、きちんと説明できるかどうかです。自分の年齢の平均年収は、このくらいだから。この業界で、自分の年齢ではこのくらいもらっているから。友人が転職した時、このくらいの年収だったから。希望年収の根拠が曖昧では、面接官は満足いかない顔をして首をかしげるでしょう。年収が多ければ多いほど嬉しいのは誰でも同じです。年収の根拠が曖昧では、単なる自分の都合と誤解され、内定が難しくなるでしょう。年収は実務経験、実績、能力などを総合判断した上で決まります。年収の増額を希望する場合、その根拠の準備が必要です。根拠を示した上で、希望の年収を主張すれば、面接官も深くうなずくはずです。年収の増額を希望する場合、根拠をきちんと説明できるようにしておく。転職活動の面接で注意する30のポイント。その13。若白髪がある場合、染めてから面接を受けるべきか。若白髪に悩む人もいるでしょう。白髪が目立てば、やはり面接に与える印象が気になるもの。若白髪がある場合、染めてから面接を受けるべきでしょうか。まず、若白髪があるだけで不採用になることはないでしょう。人工的に染めた茶髪とは違い、白髪はあくまで自然な現象です。本人に非はなく、いずれ誰にでも起こる老化現象。遺伝や育った環境などの影響で早い時期から白髪が生え始めることがあります。少し目立つかもしれませんが、マナー違反ではありません。若白髪があっても、もちろんそのままの状態で面接を受けることができます。ただし、若々しさを強調させたければ白髪染めをする選択も一案です。面接で最も好印象なのは、やはり完全な黒髪です。若々しさを強調させたければ、黒髪に勝る色はありません。就職活動では、見た目の印象を重視する職業もあります。例えば、接客を中心とする職業の場合です。やはり、黒髪の方が相手に若々しい印象を与えられるでしょう。お客様と直接会う仕事では、外見の印象が仕事に影響する場合があります。白髪の影響が気になるなら、無難に黒髪に染めておく方が確実に好印象です。接客対応の多い仕事では、面接でも黒髪で若々しさをアピールした方が、好感が得られるに違いありません。若々しさを強調させたければ白髪染めも検討する。転職活動の面接で注意する30のポイント。その14。給与明細の金額を答えられますか。転職活動の面接ではある簡単な質問にすぐ答えられないことがあります。給与明細の金額についてです。自分の給与くらい簡単に答えられる。そう思う人が多いのではないでしょうか。そこが注意です。聞かれるのは基本給だけとは限りません。社会保険料や源泉所得税など細かい税額を聞かれる場合もあります。多くの人は手取り給与は答えることができます。しかし社会保険料や源泉所得税になると答えられない人が目立ちます。会社員をしていると源泉徴収で税金が天引きされるため税金への関心が希薄になりがちです。そのため社会保険料や源泉所得税になるとはっきり金額を覚えていませんという状態になりやすいのです。自分の給与明細にもかかわらずきちんと答えられないのはやはり好ましくありません。知りません、覚えていません、では面接官に社会人としての常識を疑われる場合があるのです。そこで心がけたいのは給与明細の細かな把握です。基本給だけではなく社会保険料や源泉所得税など各項目の金額を確認しましょう。福利厚生費、交通費、隠し手当なども要チェックです。面接で給与明細の各項目の金額を聞かれてもすぐ答えられるようにしておきたい。転職活動の面接では事前に給与明細の各項目の金額を把握しておきましょう。面接前は給与明細の各項目の金額を把握しておく。 転職活動の面接で注意する30のポイント。その15。転職活動での名刺交換は少し特殊。転職活動での名刺交換には注意が必要です。転職したい企業と面接の際、面接官から名刺をいただくことがあります。いつもの流れなら自分も名刺を差し出し、名刺交換となる場面。しかし、転職活動での名刺交換は少し特殊です。転職活動では基本的に自分の名刺を渡す必要はなく、名刺をいただくだけで十分です。これから辞める会社の名刺を渡しても意味がないからです。名刺を渡したところでしばらくすれば名刺の情報が変わるため、かえって相手を混乱させます。この事情は先方も承知しているため、あなたの名刺を要求することはないはずです。先方から名刺をいただきたいという要望があれば別ですが、自分から積極的に渡す必要はありません。また、前職を完全に辞めた後なら名刺を渡してはいけません。仕事を辞めれば名刺も会社に返却するのが一般的です。前職の名刺を渡せば、なぜ前職の名刺を持ったままなのだろうかと面接官に不要な心配をさせるでしょう。したがって転職活動では基本的に名刺をいただくだけが一般的なのです。ただし例外もあります。個人としての名刺を別に作っている場合なら渡しても構いません。転職における名刺交換では原則として自分の名刺は渡さずもらうだけにする。転職活動の面接で注意する30のポイント。その16。婚約指輪や結婚指輪は面接でも身につけてよいのか。面接ではアクセサリー類を外しておくのが基本です。イヤリング、ブレスレット、指輪などの装飾品も控えるのが賢明です。装飾を目的としたアクセサリーは全般的に好ましくないと考えていいでしょう。小柄なネックレスに限っては許容範囲ですが、派手なタイプは好ましくありません。迷ったら外すという考え方を基準にすればさほど深く悩むことはないでしょう。さて、アクセサリーで気になるのが婚約指輪や結婚指輪です。転職希望者の中には婚約者や既婚者もいるでしょう。立場上、常に身につけなければいけないものは面接での扱いに迷うのではないでしょうか。実は婚約指輪や結婚指輪については面接で問題なく身につけることができます。婚約指輪や結婚指輪はアクセサリーではなく誓いの証という位置づけだからです。自分を美しく着飾るために身につけるものではないため、面接官に不快感を与えることはありません。婚約指輪や結婚指輪はアクセサリーには該当しないため、面接でも堂々と身につけることができるのです。ただし、アクセサリーと誤解されないよう、婚約指輪も結婚指輪も左手の薬指に身につけておくのが無難です。左手の薬指は心臓につながる神聖な指と言われています。婚約指輪や結婚指輪をしていれば、面接では結婚に関する質問をされる可能性が高くなるでしょう。結婚に関する回答を準備しておくと、面接本番もスムーズに対応できるはずです。婚約者や既婚者は、婚約指輪や結婚指輪を面接でも身につけてよい。転職活動の面接で注意する30のポイント。その17。希望を伝えるなら言い方が大切。面接官から何か希望はありますかと聞かれることがあります。企業としてもできるだけ応募者の希望を叶えたいと考えます。応募者の希望が叶えられれば、それだけ長く勤めてもらえることを期待できます。業務内容、配属、転勤などの参考として応募者の希望を尋ねることもあるでしょう。さて、希望を伝えるなら言い方が大切です。開発の仕事しかしたくありません。勤務地は必ず東京にしてください。語学に関する仕事でお願いします。少し言い方を変えるだけで随分印象が変わりますね。もちろん仕方ない事情があるならはっきり言わなければいけませんが、一般的な希望の場合は要注意です。希望とはいえ命令や強要するような言い方になると不快な印象を与えます。社員の業務は本来企業側が適性や教育を考慮した上で決めます。突然転勤を命じられることもあれば、やりたくない仕事を嫌いな人と対応しなければいけない時もあります。企業では上からの指示に従うのが基本です。どんなに応募者が強く希望しても叶えられるとは限らないのが企業の現実です。自己都合を最優先にした様子は扱いにくさを感じ、採用をためらう気持ちが強くなるでしょう。大切な希望も言い方が悪ければ逆効果です。希望を伝えるなら低姿勢になった言い方を心がけましょう。調整していただければ助かる。調整が可能ならお願いしたい。あくまで希望なのですが、〇〇は難しいでしょうか。相手の気持ちに配慮した言い方の方が受け入れてもらいやすくなります。希望は命令や強要するような言い方に気をつけ、低姿勢になった言い方を心がける。転職活動の面接で注意する30のポイント。その18。個人情報や機密情報は面接での取り扱いに要注意。面接で答えるときに在職中の情報の扱いには注意しましょう。例えば、個人情報や機密情報です。企業の内部で仕事をしていると機密情報に接することがあります。重要な個人情報や非公開の特別なプロジェクトなどです。在職中の仕事には機密情報に関する守秘義務があるはずです。いくら正直に答えるとはいえ、個人情報や機密情報まで正直に答えるのは不適切。 情報流出になります。転職を希望する企業との面接に影響しないと思いますが、誤解です。面接官は応募者が守秘義務を怠る様子を見て、この人を雇えば自社の機密情報も漏らされるだろう、と察します。秘密を不注意に口外する性格を察して、一気に低い評価が下されるのです。面接官からの質問に答える際、もし機密情報が含まれるなら、特定できない言い方にします。具体的な社員の名前を出すのが不適切なら、担当者、代表者などと言い換えるといいでしょう。言い換えるのさえ難しければ、回答を完全に断っても大丈夫です。恐れ入りますが、機密に関わるためお答えいたしかねます。丁寧に伝えれば、面接官も事情を理解し、それ以上追及することはありません。また、機密情報という理由で回答を断っても評価が下がることもありません。むしろ、きちんと守秘義務を守る人間であることをアピールできるため評価が高くなるでしょう。個人情報や機密情報に関わることは評価を気にせず、きちんと断りましょう。個人情報や機密情報に関わることを聞かれても評価を気にせず、きちんと断る。転職活動の面接で注意する30のポイント。その19。会社都合による退職を疑われた場合の対処法。退職には2種類あります。会社都合と自己都合です。会社都合による退職は会社の問題が原因ですが、自己都合による退職は本人の問題が原因です。同じ退職でも面接官への印象が大きく変わるところ。さて、面接で会社都合による退職を疑われたとします。会社都合は本当ですかと言われるとは限りません。面接官から退職理由をしつこく聞かれる状況が続くと、退職理由を疑われていると感づくことがあります。本当です。信じてくださいと言葉だけで説得するのは得策ではありません。闇雲に言葉だけで説得しようとすると、かえって面接官は疑いを強くする場合があります。この場合に活用したい書類があります。退職証明書です。これはその企業で働いていた期間、職種、給与額などが書かれた証明書です。退職する際は企業から退職証明書が発行されるはずです。たとえもらっていなくても請求すれば発行してくれるはずです。社員から退職証明書の請求があった場合、企業は交付しなければいけないことが労働基準法で明記されています。退職証明書には離職理由を記載する欄がありますから、その記載があれば強い証明になります。できれば疑われてから見せるのではなく、履歴書を提出するとき、退職証明書も一緒に同封するのがスムーズです。退職理由を疑われたときは、退職証明書を活用する。転職活動の面接で注意する30のポイント。その20。なぜ面接官は退職理由を知りたがるのか。転職活動の面接で聞かれるのは前職の退職理由です。高い確率で聞かれると思っていいでしょう。会社都合か自己都合か。自己都合なら詳しい退職理由について細かく質問されるのは間違いないでしょう。ところでなぜ面接官は退職理由を知りたがるのでしょうか。やはり最大の理由は同じ事情で辞めないかという不安があるためです。一回あったことは二回も三回も繰り返す可能性があります。意思の弱さが原因なら採用したとしても同じ理由で辞めるかもしれません。人間関係が原因なら採用したとしてもやはり同じ状況に陥る可能性があるでしょう。企業は優れた人材を採用するだけでなく採用した後にも責任を持たなければいけません。採用するからにはできるだけ長く勤め企業利益につながる活躍を期待しています。同じ理由による離職を防ぐため退職理由を徹底して知りたがろうとするのです。こうした理由から様々な質問の中でも退職理由は特に注意をして発言する必要があります。面接では正直な回答が基本ですが、露骨な本音だけで面接官を納得させるのは難しい場合があります。誤解されやすい表現を避けたり、少しでも前向きな言い方に変えたりするなどの工夫をしましょう。きちんと納得してもらえるように言い分を十分に考え、準備しておくことが必要です。自己都合で退職した場合は、できるだけ前向きな退職理由として伝える。転職活動の面接で注意する30のポイント。その21。転職理由が会社への不満の場合、どう伝えればいいのか。会社への不満がきっかけで転職に踏み切る人もいるでしょう。安月給、法外な残業、いじめなどです。面接で正直に理由を伝えるべきかと思いますが、注意が必要です。会社への不満がきっかけであると伝えても、採用担当者はあまりいい顔をしないでしょう。不満を言いやすい人なのかもしれない。また、同じ理由で転職するのではないか。悪気はなくても逃げているような印象が強くなるため、転職が不利になる場合があります。完全に伏せればいいかというと、それもやはり無理があります。やはり転職理由の一つなら、きちんと伝えることも必要です。では、会社への不満があって転職する場合はどう説明すればいいのか。逃げているではなく、次のステップに進みたいという意思表示を明確にするのがポイントです。会社への不満は転職のきっかけの一つに過ぎないという程度に留めるのがいいでしょう。前面に出すのではなく、あくまできっかけの一つとして控えめに紹介します。前面に出すなら次のステップに進みたいというニュアンスです。もっと知識を深めたい、もっと人の役に立ちたいなど前向きな理由を説明しましょう。 前向きな理由なら採用担当者も心よくうなずきながら納得してくれるはずです。転職理由が会社への不満である場合は、逃げているではなく次のステップに進みたいという意思表示を明確にする。転職活動の面接で注意する30のポイント。その22、現在の年収を実際と違って申告するとバレるのか。転職活動では現在の年収を確認されることがあります。一概には言えませんが、年収と能力はある程度関係する傾向があります。企業としても応募者の現状を把握したいと思い、年収を考慮に入れることがあります。ところが事情があり、現在の年収を正直に答えたくない人もいるかもしれません。羞恥心やプライドなど事情は様々でしょう。さて、年収を事実と偽って申告した場合、バレることはないのでしょうか。結論から言えばすぐバレることはありませんが、いずれバレると考えた方がいいでしょう。源泉徴収があるからです。転職がうまくいった場合、年末調整では前職の給与を含めて計算する必要があります。前職を退職する際に発行される源泉徴収票の提出が必ず求められるため、そこで前職の給与は把握されるのです。企業によっては過去3年分の源泉徴収票の提出を求められることもあります。虚偽の申告をしたことが発覚すれば、本人の信用を下げてしまうでしょう。信用は仕事をする上で最も大事な要素の一つ。信用を落とせば後の業務に支障をきたす可能性もあります。年収は虚偽を申告したところでいずれバレると考えるのが妥当です。事情はあるにせよ、企業との信頼関係のためにも最初から正直に申告する方が安心です。現在の年収は正直に申告する。転職活動の面接で注意する30のポイント。その23。失業期間がある場合、面接ではどう説明するのが好ましいのか。転職活動では失業期間が出てしまう場合があります。事情があって退職日までに転職活動が間に合わず失業期間ができてしまうのです。特に失業期間が長ければ長いほど説明に困るものですね。さて、失業期間があれば採用担当者としてはやはり理由が気になるところです。失業期間があれば、期間の長さに関わらず理由や過ごし方などを質問される可能性が高いと考えていいでしょう。失業期間はどう説明すればいいのか。まず避けたいのは、何もしていませんでしたという回答です。事実だとしてもやはり良い印象を与える答えではありません。できれば採用担当者を納得させる理由で説明しましょう。例えば資格取得を目指して勉強していたという説明はどうでしょうか。嘘はつけないと思いますが、少しでも勉強していた時期があれば嘘にはなりません。嘘は NG ですが、誇張は OK です。ずっと転職活動をしていましたなどのストレートな理由でも構いません。リフレッシュというキーワードも活用できます。例えば、前職は仕事ばかりで休暇が十分取れなかった、心身を落ち着かせるためリフレッシュしていたと説明します。こういう言い方をすれば、何もしていないとはいえ納得できる理由に聞こえるでしょう。転職に向けて何か前向きな活動をしていたことを話せば、失業期間の印象も前向きになります。失業期間に前向きな活動をしていたことを話す。転職活動の面接で注意する30のポイント。その24。セクハラ、パワハラなどが原因で辞めた。退職理由をうまく説明するコツとは。退職理由の中には、いじめや嫌がらせに関連していることがあります。例えばセクハラ、パワハラです。セクハラ、パワハラなどが原因で退職した場合、理由を正直に説明しようとすると露骨な悪口になりがちです。上司が地位や権威を利用していじめや嫌がらせをしてきました。正直ではあるのですが、上司の悪口になりがちです。面接官はあまりいい印象を抱かず、同情を寄せるだけになるでしょう。同情が採用動機につながるのは難しい。退職理由がセクハラ、パワハラの場合、うまく説明するコツがあります。上司の問題ではなく、企業の問題として表現するのです。回答例。セクハラがあったため、悩みを企業に相談しました。しかし、改善がなく、何度も改善を要望しましたが、状況は変わりませんでした。今後のことを考え、仕方なく退職しました。改善しなかった企業に問題があった、という説明をすれば、面接官は穏やかに理由を受け止める傾向があります。自己都合ではあるものの、会社都合であるニュアンスを強めることができるからです。セクハラ、パワハラは、改善しなかった企業に問題があった、という理由で説明する。転職活動の面接で注意する30のポイント。その25。未経験者でも入門書を1冊くらいは読んでおきたい。未経験の業界に転職を希望することがあります。事情があって進路変更があり、未経験の業界に就職活動をする人もいるでしょう。嬉しいことに世の中には未経験者を歓迎する企業があります。募集条件に未経験者でも歓迎とあれば、知識や経験が不十分でも応募ができます。実務経験や実績だけ重視するのではなく、意欲や熱意など人間性を重視する企業も数多くあるのです。未経験者を受け入れる企業があるのは嬉しいことですね。 さて、未経験者を歓迎する企業とはいえ、本当に何も準備をせずに向かうのはよくありません。せめて入門書を一冊くらいは読んでおきたいところです。例えば、次の二つの言葉でより好印象を抱くのはどちらですか？
1. 未経験です。この業界のことは全くわかりません。
2. 未経験ですが、入門書を読んで勉強してきました。より好印象なのは、やはり入門書を読んできた人の方ではないでしょうか。いくら未経験の業界であれ、入門書を一冊読むだけでも、面接で前向きな答え方ができるようになります。入門書一冊でも構わないので、準備していることがわかれば、面接官は就労意欲を評価してくれるでしょう。もちろん、余裕があれば、もっと、たくさん読んでおくといいでしょう。未経験者でも、事前の基礎的な勉強が多ければ、多いほど、入社後の仕事もスムーズになります。未経験の業界でも、入門書一冊くらいは、読んで、面接に向かう。転職活動の面接で注意する30のポイント。その26。現職で大きな実績がない場合、何をアピールにすればいいのか。転職活動は実務経験が重視されますが、大きな実績のない人もいるはずです。仕事は単純な繰り返しだった。大きなプロジェクトに携わったことがない。自慢できる実績もない。実績がなければ、転職活動でのアピールも難しいと思われます。しかし、これも工夫次第です。もし大きな実績がなければ、数字で表現する工夫をしてみてください。平凡な仕事であっても、その中に輝くものがあったはずです。今までの実務経験を振り返り、少しでもアピールできる点を見つけ出しましょう。これまでの仕事の結果を具体的な数字に置き換えてみましょう。平凡な仕事でも数字で表現し直すと印象は随分変わります。年間で円の売り上げを達成した経験がある。1日で100件の営業実績がある。現職では3年間無遅刻、無欠席。言葉とは不思議です。平凡な仕事でも数字として表現すれば、より力強い言葉に変わります。具体的な数字にすれば、採用担当者の印象にも残りやすくなるでしょう。現職で大きな実績がなければ、数字で表現する工夫をする。転職活動の面接で注意する30のポイント。その27。面接の日程を休日に調整してもらうのは失礼になるか。転職活動で悩むのが、面接の日程調整です。仕事をしながら就職活動をするわけですから、平日は難しい人もいるでしょう。例えば、毎日残業が多い職場なら、平日の面接は困難であると予想できます。平日が厳しければ、残りは休日しかありません。面接の日程を休日に調整してもらうのは失礼になるのでしょうか。まず、日程をいきなり休日から調整しようとするのは控えた方がいいでしょう。面接の日程を調整する際、基本は平日からです。休日はゆっくり休みたいと思うのは誰でも同じです。やはり採用担当者も休日はゆっくりさせてほしいというのが本音でしょう。面接の日程も平日を優先して調整するのが基本です。ただし、例外もあります。どうしても平日では時間調整が難しい状況があるのも事実です。平日では厳しい場合、採用担当者に事情を伝えた上で休日の面接を調整できないか尋ねてみるといいでしょう。話し方には特に注意して丁寧な言葉遣いで申し訳ない様子で伝えることが大切です。採用担当者も社会人ですから業務で忙しい状況は理解しているはずです。平日では厳しい状況を伝えた上で採用担当者が納得してくれれば休日の面接でも不利にはならないはずです。面接の日程が平日では難しい場合は休日に調整できないか聞いてみる。転職活動の面接で注意する30のポイント。その28。出社の日程について質問された時の答え方。採用されればいつから出社できますか？そう聞かれた時、どう答えますか？できるだけ具体的な答え方の方が社会人らしく聞こえるため適切です。退職後ならできるだけ早い日程を伝えた方がいいのですが、働きながら転職活動をする人もいるでしょう。引き継ぎなどがあるため1ヶ月後なら出社できると思います。正確にはわかりませんが、おそらく3週間後になるかと思います。内定が決まり次第、詳しくご連絡いたします。時間がかかることは正直に伝えて構いません。在職中なら引き継ぎがあるのは面接官も承知のはずですから、理解を示すはずです。わからなければ、わかり次第連絡する旨も添えるといいでしょう。気をつけたいのは、いつでも良い場合です。特に、都合がなければ、いつでも大丈夫です、などのぶっきらぼうな返事になりがちです。事実なのかもしれませんが、乱暴に答えている印象を相手に与えかねないため、避けた方がいいでしょう。いつでも良ければ、次のような一言が好印象です。こちらとしては、余裕があるため、御社のご都合に合わせたいと思います。いつでも良いというニュアンスは同じですが、随分印象が良くなりましたね。相手に配慮した返事をすれば、丁寧に感じるため、好感度が上がるでしょう。乱暴な答え方ではなく、具体的な返事を心がける。転職活動の面接で注意する30のポイント。その29。年齢差について質問された時の答え方。若い社員が多い職場です。 大丈夫ですか？他の社員と年齢差があります。年齢差は気になりますか？職場によっては自分との年齢差が大きい職場もあるでしょう。面接官が心配しているのは若い人がいてもうまくやっていけるかどうかです。
ネガティブな回答は控える。
不安があります、苦手です、などの回答はやはり控えた方がいいでしょう。若い人を避けるような答え方をすると不安を与えるのは当然です。そもそも人付き合いは苦手という人間関係を拒む回答もやはり避けるのが賢明です。
年齢を意識しない姿勢をアピールする。
年齢が若くても仕事ができる人もたくさんいます。どんな年齢層でも受け入れる姿勢をアピールするといいでしょう。若い人からも学べる点が多い、若い人と仕事をするのが楽しみ、などの前向きな意見があると好感が得られます。また、現在の職場で若い人と接している実績があれば紹介するといいでしょう。仕事上の話だけでなく、プライベートで遊びに行った話でも OK です。普段から若い人と接していることがわかれば、面接官も安心します。
回答例。
私は気にしません。若い人からも学ぶ点はたくさんあると思います。自分には足りない柔らかい考え方や常識にとらわれない発想は自分にとっても勉強になります。前の職場では若い人とも一緒によく飲みに行ったり遊びに行ったりしていました。若い人と接していると自分も気持ちから若返り元気をもらえます。若い人と仕事をするのが楽しみです。年齢差について質問された時は年齢を意識しない姿勢をアピールする。転職活動の面接で注意する30のポイント。その30。給与アップが希望の場合、面接で切り出してもいいのか。転職を考える人には、給与アップを目的とする人もいるでしょう。同じ仕事内容で給与に差があるなら、やはり給与が高い企業の方が魅力的です。まず、面接で給与アップの話をすることは許容範囲です。学生による就職活動では避けるべき話題ですが、社会人による転職活動では必要な交渉になるでしょう。既婚者や子持ちの場合は家族を養う責任感から収入への関心も強くなるのが当然です。ただし次の2つの注意ポイントに注意しましょう。切り出すタイミングと交渉方法です。
1. 切り出すタイミング。
面接が始まってすぐ給与アップの話を持ち出すのは得策ではありません。仕事より給与に関心があると誤解され就労意欲を疑われるでしょう。切り出すタイミングとしては面接の終盤が自然です。面接が終わりに近づいたとき、面接官から最後に何か質問はありますか？と聞かれるはずです。このとき、給与についてさりげなく切り出します。面接官にとって受け入れやすいタイミングであるため、交渉を自然に始めることができるでしょう。
2. 交渉方法。
いきなり希望の金額を言うのは避けた方がいいでしょう。まず、実務経験と実績を話し、根拠を示した上で能力に見合う金額を話し合いましょう。必要なら前職での給与の金額を話すのも悪くありません。場合によっては給与明細を提示するのもいいでしょう。最初に実務経験と実績を話しておけば面接官を説得させやすい状況に持ち込みやすくなります。デリケートな話題であるため欲張る姿勢は見せすぎず落ち着いた姿勢で臨みましょう。給与アップの交渉はタイミングと方法に注意する。転職活動の面接で注意する30のポイント。まとめ。その1、実務経験を少しでも積み重ねて転職に生かす。その2、転職活動における面接官の傾向を把握する。その3、仕事の後に受ける面接ではできるだけ疲れを見せないように心がける。その4、転職アドバイザーに頼りすぎず自分でできることは自分でする。その5、業界への悪口には注意する。その6、譲れる条件と譲れない条件を紙に書き出して整理する。その7、たとえ実績を積んだ経験者でも就職活動では初心に帰り清潔感のある身だしなみを心がける。その8、面接の日に急な残業が入れば仕事を優先させる。その9、転職活動ではインターンシップより現職の実務経験を軸にしてアピールする。その10、自分の経歴に自信があっても尊大な態度にはならず謙虚な態度になる。その11、面接官の年齢や経歴が自分より低くても横柄な態度に気をつける。その12、年収の増額を希望する場合根拠をきちんと説明できるようにしておく。その13、若々しさを強調させたければ白髪染めも検討する。その14、面接前は給与明細の各項目の金額を把握しておく。その15、転職における名刺交換では原則として自分の名刺は渡さずもらうだけにする。その16、婚約者や既婚者は婚約指輪や結婚指輪を面接でも身につけてよい。その17、希望は命令や強要するような言い方に気をつけ低姿勢になった言い方を心がける。その18、 個人情報や機密情報に関わることを聞かれても評価を気にせず、きちんと断る。その19。退職理由を疑われたときは、退職証明書を活用する。その20。自己都合で退職した場合は、できるだけ前向きな退職理由として伝える。その21。転職理由が会社への不満である場合は、逃げている、ではなく、次のステップに進みたい、という意思表示を明確にする。その22。現在の年収は正直に申告する。その23。失業期間に前向きな活動をしていたことを話す。その24。セクハラ、パワハラは改善しなかった企業に問題があった、という理由で説明する。その25。未経験の業界でも入門書を一冊くらいは読んで面接に向かう。その26。現職で大きな実績がなければ数字で表現する工夫をする。その27。面接の日程が平日では難しい場合は休日に調整できないか聞いてみる。その28。乱暴な答え方ではなく具体的な返事を心がける。その29。年齢差について質問されたときは年齢を意識しない姿勢をアピールする。その30。給与アップの交渉はタイミングと方法に注意する。